ですね、感謝と賛美リバイバルキャンプがですね、アメリカの方にカリフォルニアの方に行ったんですけれども、行く前に言ったと思いますけど、今回はですね、日本で一番プロテスタントで大きな教会の大川月道牧師がですね、向こうから参加したいと言われまして来てもらって、2回ぐらい説教の報酬してくださったということでありました。DVD がそこに届きますので、そしたらですね、また皆さんも見る機会、聞く機会があると思いますけれども、ということですね。そして、昨日心配になったのでですね、平田牧師の方から9時に過ぎだったかな、何かにメールをもらったんですね。今来て、これから羽田の方に移動して、シンガポールエアが一番遅かったんで、平田牧師は最後の最後にやっと背が取れていったので、かなり遅く着いたんですね。今羽田に向かっていますということだったんですね。で、一泊羽田でして、朝一番の飛行機で福岡に戻ってきて、車で地方まで行って出会いしてくださって、それは最初はそうだったんですね。で、南君から連絡が来なかったんで、南牧師は普通すぐ連絡をくれる人なので、ちょっと心配になったんでメールを送ったんですね。だからすぐ返事が来なくて、しばらく経ってから、平牧師よりも遅くですね、ユナイテッドエアで行かれたんですね。その教会のご年配の方が先にユナイテッドエアですぐ申し込んでいたので、彼はちょっと遅くなったんですけども、その方々はちょっとケアをしなきゃいけないこともあってユナイテッド行ってて、ユナイテッドは結構早く使われちゃったんですね、5時過ぎには。ところが、10時ぐらいですかね、今羽田に向かっておりました。で、今晩一晩して明日の朝一番で宮崎に帰りますね。思わずもですね、そのホテル代とか全部ユナイテッドもしたよねとか言ったらですね、はい、もちろんですって書いて、まあそうですね、当然。でも、そういうことだったんですね。で、帰りの飛行機がかなり遅れたっていうのは、一種の、アタックかなと思いますけれども、よほど祝福がこれ、大きかったんだろうというふうに思います。で、この後、今週、南君は、断食船に来る予定になっていますが、その時いろいろ証を聞きたいと思ってますけれども、ですね、来週の月曜日、明日じゃなくて、月曜日、水曜日ですね、来週の水曜日、いつも月曜日で、今回水曜日になりましたけれども、回る都合で、今週なんで、来週の水曜日、10日かな、10日ですね、10日、11日の日に、この場所で秋元牧師を迎えして、カリスマ世界がありますので、ぜひ皆さんお見てください。その時に、そのカルボニアというかね、今回のマーリン・キャロワーズさんのセミナー、大川月道牧師、それから、スティーブだっけ、ですね、賛美の人ですけれども、そういう方々との、いろんな祝福をですね、きっと話しなさると思うので、ぜひ来ていただきたいというふうに思います。で、素晴らしい祝福があったんだろうと思います。で、今日はですね、聖書の方に一冊書いていただいてますが、先ほども話しましたように、今日は本来、パームサンデー、白の日曜日というふうに言います。白の木の枝を、その枝で人々がエルサレムに入場してきたイエス様の、こうね、ほだのほだなと言ったので、白の日曜日、あるいはパームサンデーというふうに言われるんですけれども、ちょっとだけ説明しておきますね。今日のメッセージではないんですけど、これはエルサレム入場なんですね。で、イエス様の生涯というのは、もう生まれた時から、人との会えた時から十字架の生涯でした。でも、もう少し狭く考えるならば、十字架のストーリーはどこから始まるかというと、このエルサレム入場から始まります。イエス様は王の王としてこのエルサレムに入場されますが、その同じ週にの金曜日にイエス様は十字架にかかって、亡くなるというか、ね、私たちの代わりに罪を引き受けて、読みまで下ってくださるわけですね。で、その一番最初の、エルサレム入場、ここから十字架のストーリーが始まると思うんですけれども、その時にイエス様はですね、何度も話しましたけれども、この時はでもまだ任期絶頂だったわけですね。民衆からはですね、もうパリサイ人たちや宗教人たちは彼を殺すつもりで言いましたけれども、でも人々からすごく人気があったわけですね。だから、本当にほだなほだなって迎えられるわけですけれども、だから王の使徒として、契約聖書に書いてある通り、こうエルサレム入場されるんですね。普通そういう時はですね、この馬を用いるわけです。当時の社会で言えばですね、馬に乗ると馬は戦い の時に用いる、速い、そして強い、そして高くなる。高くなると人々が下から見てほだほだなとみんなが見えますからいいわけですね。ところがロバを用いますと、ロバはですね、転ばなんですね、転ばないようにしないといけないんですけども、でも親ロバだったとしてもロバの場合はどうなるかというとですね、速くない、遅いんですね。それから高くないんです、親ロバでも。まして転ばならば、もしかしたらイエス様は普通に歩くよりも低くなったかもしれないし、そうでなかったとしてもそんなに高くはならなかったわけですね。だからみんなほだなほだなじゃなくて、ほだなほだなってなったかもしれないですね。そういう感じだったんですね。で、ロバにつく名称はですね、日本人はそのロバっていうと可愛らしい絵を想像しますが、で、イスラエルに行った方もオリーブ山の上なんかでロバに乗って喜びますが、あれは観光用のロバです。すごく綺麗かだった。 それでも馬と比べてそんなかっこよくはないんですけども、ね、あの本当の馬っていうのは朝から晩まで仕事をさせられていて、いつも言うように目が落ち込んでいて、肺が周りをたかっているというのはロバの普通の姿で、ロバは絶対蔵なんか当ててもらえませんですね。もうあのなんかもう荷物が荷物あのロバの背中じゃなくて荷物が汚れないようになんかこう布を引かれることはありますけども、そういう感じですね。で荷物を運ぶのはロバの仕事ですね。ですからロバにつくあの、ね、形容詞というのはですね、愚鈍なロバ、愚かで鈍いって書くんです。それがロバにつく普通の故障なんですね。神様はそれを選ばれた。しかも転ばなんですね。を選ばれたんですね。しつこいですけど転ばないようにですね。ね、すみません、大阪までですので笑うまでやるって言われて、もう嫌だと思ったら早く笑ってください。ね、そういうのがあるわけですね。何かというとですね、選ばれたの。ただロバの特徴があるんですね。早くないんです。でもロバは朝から晩まで勤勉なんです。忠実なんです。そして、ロバは、本当に忠実なんです。そして勤勉なんですね。そして転ばに乗るとさっきの人は低くなるんですね。今日はこれがメッセージありませんので、これ以上おかしく話しませんが、イエス様はエルサレム入城という十字架のストーリーの初めに、その忠実で勤勉だったロバ、しかも転ばを選ばれて低くなってエルサレムに入ってこられました。みんな子供だなってわけですね。そして転ばは絶対席ましたね。本来ロバなんていうのは蔵なんかつけてもらえないし、いつものこうね、汚いところを荷物を運んだり耕したりするためだけなのかされる。そして荷物の方が汚れないように傷つかないようにってこう布が引かれるわけですね。ところがイエス様をお乗せするときには人々は上着を脱いで、そして道に上着や白の枝の木を引いたと書いてありますから、イエス様を乗せたとき転ばは彼の転ばの生涯というのがロバ会っていうかね、ロバの生涯において絶対そんなことしてもらえない祝福を受けることができたんですね。それはイエス様を乗せしたからですね。私たちもそのキリストを乗せして歩くときに、私たちの生涯に本当なら現れないようなすごい恵みと祝福を受けることができます。それをぜひ覚えておいておりますそしてイエス様はあの私たちがその弱くても鈍くてもそれは問題ではないですね。本当に私たちが神様を愛して忠実にしているとき、それを喜んで持ちてくださいというふうに覚えてほしいと思います。まあ、あのそれ以外にもいっぱいですね、そのロマノのところはメッセージがあるんですが、今日はそういう話をするつもりでいたんです。ところが、はっきりですね、この26章の6節からのところを示されましたので、今日はここから分かち合いたいというふうに思います。ですね、題をあえてつければですね、主を愛するということで、そしてですね、愛するというのは拡大をつければですね、損得ではなく効率でもない、効率というとですね、効果というんですね、子供が受験が多かったので効率というとすぐ手術と思ってしまうんですけど、そういう意味じゃなくて効率がいいわけの効率ね、効果があるかどうかの効率ね、愛というのは損得や効率ではないということですね。そのことを今日はお話したいというふうに思います。それでは26章の6節から聖書から見ていきましょう。さてイエスがベタニアで俵に置かされた人シモンの家におられると、そこ書いてますね。でこのツアラトっていうのは、一番新しい聖書の方はツアラト、一つの話から雷鏡と書いてあります。まあ、雷鏡が差別用語になったのでツアラトになったんですけど、よくわからないですね。まあ全然差別する気持ちは全くないので、あえて雷鏡と言わせていただきます。わかりやすいのでね、雷鏡の人のところに雷鏡に侵されていたってことだから、あのこれはまあ、侵されたシモンって書いてあります。この段階でも癒されています。雷鏡というのは当時の社会では汚れではないです。雷鏡になったら雷のために行かなければいけません。で、ベンハーという映画を見られた方はですね、確かチャールトン・ヒューストンでしたっけね、やってるベンハーが、ありがとうございます。自信がなかったんですけど、チャールトン・ヒューストンやってるベンハーが、お母さんと妹さんが雷病になってですね、その人を連れてきてイエス様にこう会わせるわけですけども、そしてその時、会った時に癒されるんですけど、会う前にですね、こう来てみんながパッて見た瞬間、彼女が雷だと分かった瞬間、バーって逃げるんですね、そういうシーンがあります。ですから当然で、当時は雷病になると、私は雷です、私は雷ですって言わなきゃいけない。絶対みんなが見ちゃいなくて、雷のために行って住まなきゃいけないし、物を持っていくときも、雷のための入り口がありましてですね、皆さんは雷にしたらまずいから、私が雷にしますね。で皆さんがですね、なんか物を持ってくれると、会っちゃいけないんですね。こうやってきて、私はこっちから見てて、ね、誰しもが医者さんかなんかですね、医者さんが勤めた方がいいんですよ。彼が勤めましたので、勤めた方がいいですね、私なんか持ってきてくれたと。だから持ってきて、あ、医者さん向こうに行ったのを見てから、私はそれをこうやって取りに行くというね、接触しちゃいけなかったんですね。ベーハン見た人は見たと思います、そういうシーンね。それぐらい雷っていうのは汚れで雨だったんです。旧約でも書いて、実際書いてあるということですね。ところが、 そのだから来になるとですね、本当に社会から隔離され、ある意味ですごく孤独な、そしてところがその来だった人のところに癒されてですね、この人は完全にそれを癒された結果、その来だった方のところにイエス様はこの十字架にかかる前にですね、これも十字架のところ、もうこの後十字架に入っていくんですけども、前にイエス様がやってこられて、そこで、まあ、時を過ごされるんですね。で、他の人たちもそこに集まっていたということが分かります。で、イエス様に出会った結果、彼は癒されたりじゃなくて社会復帰して、そこに人々が集まってくるようになったんですね。で、皆さんどうでしょうかね。治ったとしてもですね、ライだった、あの人ライだったんだってってなるとですね、なかなか集まりにくいんですよね。ところがイエス様はその方の家に行って、その方のところに人々を集めて、この時を持たれたのであります。イエス様は病気をもちろん治されます。病気だけじゃない、その人の孤独やその人の人生を癒してくださる、で回復してくださるんですね。ね、それがイエス・キリストだということを、ね、覚えてほしいと思いますね。で、まあ、ちょっと話をね、先週話しましたね、ダビデ、村上牧師の話ね、もう今週2度になりますから話しませんけど、本当にバラバラだったのかとか、一つになって一緒にいるっていうのがすごいですよね。神様っていうのは癒すだけじゃなくて回復してくださるってことね、ぜひ覚えてください。で、このシモンの家に来られたわけですね。そしたらですね、はい、7節、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って妹に来て、食卓についてあるイエスの頭に香油を添えた。まあ、ヨハネの福音書によると、これはマリアだと思われます、ね、同じ木ではないかと思われますが、おそらくマリアでしょう。でも、もしかしたら違うかもしれません。おそらくマリアでしょう、ね、この大変高価な香油と書いてありますが、これは、他の福音書を見ると、ナルドの香油、そんなチームがあったような気がするんですけど、復活してください、お待ちしておりますので、ね、ナルドの、ね、本当に頃からお待ちしておりますので、これは社交業界本気で言ってますので、本編に通りがお待ちしておりますので、ナルドの声ですね、復活してくださいね。教会の素晴らしい電話、上手い人だけが賛美するんじゃなくて、あ、失礼ですね、彼らも上手いんですけども、ね、本当に神様を愛する人が賛美するところです。だからすごく音程が合う時もあれば外れることもあるでしょうし、ね、すごくうまく歌える時もあればうまく歌えない時もあるでしょうけど、それは問題ではありません、ね、私今でも宝にしている、うちの長男が、次男が宝にしているあるんですよ、ね、それはたっくんが次男と一緒に賛美したやつなんです。今でも持っておりますけど、本当に落ち込んだら時々それを聞くんですよ ね、彼は本当に勝利を愛してました。それが教会なんです。ですからなんですね、もちろんうまく歌いたいですよ、それも喜んでやってください、少しでもうまく歌えるように。だけど一番大切なことは、本当に神様を愛して真実に愛することなんですね。でその心を失ったら、それを失ったら、どんなにうまく歌ってもそれは賛美ではありません。それは賛美ではありません。賛美の一番中心はそこなんですね。でそれはね、皆さん特に長瀬岩田、それは知らないでください。これが命ですね。これはね、どうでなく覚えてて、その上でもちろんね、少しでもうまく歌えて、ね、神様に喜んでいただき、人々に伝わるようにしていただきたいと思いますけどね。で、話を元に申しますが、その、ナルドの香油っていうのはですね、このすごく高価なんです。で、実はその石膏の壺に入ったって書いてありますが、マルコの文章によると300デナリって書いてある。で、300デナリってのは1年間分の労働者の賃金って書いてあるんですね。で、先週学んだように1デナリっていうのは1日分だから、まあ、1万円とすると300万円。ね、300万円だったら月にすると25万円になるから、少ないと思う人もいれば多いと思う人もいるでしょうけど、まあ、そういうことはちょっと横に置いて、まあ、大体分かりやすいから300万円ぐらいしておきます。ある人にとっては1000万円である人にとっては100万円でしょうけど、そういうことはちょっと横に置いて ね。で、5000円とすると150万円になりますけど、まあ、分かりやすいから300万円としておきますね。その分でこれどういうことだったらですね、当時女の人はですね、当時ですね、こういうのはなかったんですね。結婚準備貯金とはなかったんですね、なんかどうしたかというと、お金が入りますと、そのお金で本当に純粋な効果になるだろうかんですね。そしてそれを積もり入れていくんです。で結婚するときにそれをお金に変えたり、あるいは持っていったりして結婚するということがイスラエルではあったんですね。これ本当にあったんですね。だからこれはある意味でこの女の人が今までだって1年分の収入そのまま全部蓄えられないでしょ。生活するから当然ね、家賃も水道光熱費も急にちょっとすみません生活中ですけど、食費もいるわけですよ。だから1年分の給 業を全部貯金できるってことは1年ではないってことです。かなりの年月だから彼女が今までの人生を全部かけてこう蓄えてきたその行為です。だこれは彼女の今までの人生を表すんですね。300年代ってその効果だけどそれだけじゃなくて人生を表す。それと結婚するときに持っていくもの、結婚するときお金に変えてしまって資金にするか、あるいはそれを持っていくかだから、つまり結婚するときに持っていくものだから、その結婚というものもこれからの人生を意味するわけですよ。ということはこれはどういうことかといったら、そのナルドの行為というのはどういうことかといったら、これはイエス様のところに、イエス様の頭に注いだということは、彼女の今までの人生の全部を、そして今の彼女を、そしてこの結婚という彼女のこれからの人生も全部注いだということを意味するんですね。これ彼女はもう本当に全てをここで注いだものだということを意味しますね。でそうやってこのイエス様にこの人は、まあ、声を注いだわけですね。そしたらですね、弟子たちはこれを見て憤慨していったとかあります。まあ、私たちはこの後のことを知ってるからですね、弟子たちの方が怒るかもしれませんが、皆さんももしかしたら弟子と一緒に憤慨してるかもしれませんよ。気をつけないと。この後知ってるから私たちはね、弟子たちはなんてこと言ったんだと思うかもしれませんけど、なんか弟子たちはね、憤慨していったわけです。で、これ、他の国書によると、これはユダだった。ヨハネによるとユダだったと書いてあります。ね、でこう書いてありますね。何のために、こんな、無駄なことをするのか。この子なら高く売れて貧しい人たちの施しができたのと。当時の旧約時代、まあ、これはまだエス様来てますけれども、まあ、まだ旧約の続きですから、何かというとユダヤ教では施しはすごく大切な一つの信仰の表れだったんですね。施しをするってことは、だから貧しい人に与えたりっていうのはこれは信仰の宗教的な行いとして大事だったんです。だからそんなエス様に乗ってね、300出ないだから、おそらくこの部屋でも、ね、すいません、今日皆さん気づいてますか、あそこと。もう一台置くところがですね、ちょっと今定まらないでまだ困ってるんですけども、空気清浄機が与えられたんですよね。今日、先週の午後だったんですよ。だから朝の出会いの人はまだ知らないかもしれませんけども、ね、与えられたんですね。で、今日は皆さん起きてるでしょ。いや、本当に。いや、これね、いや、どうってかしませんけどね、本当なんですよ。だってこの部屋でね、窓がないでしょ。で思いっきり賛美するでしょ。でちょうど説教ぐらいになるとスーッと眠く物理的にもなるんです。でも今日はですね、石田さんをはじめごめんね、石田さん、ね、まだ寝てません、まだ寝てません、後ろも寝ちゃいけない、寝てません、ね、これ偶然だと思わないでくださいね。もちろん神の恵みが素晴らしいからですね、一つは、それが一番大事です。だけどそれと同じ物理的にもね、空気清浄機が働いてね、稼働してるんです、2台。本当にそうなんですよ。だから分かる人は分かるでしょうけど、確かに違うんです、まあ、本当にね。で、与えたわけですよね。で、だから変わったんですね。すみませんね、後でちょっとお祈りしたいと思うんですけど、それで、何かというと、貧しい人に施すことは、当時、宗教的には大事なことだったの。だから、300年になると、こんな大きな部屋でもね、おそらく香りで満ちると思う。すごくいい香りで。ナルドの声ってすごくいい匂いする。しかも高価だからものすごくいい匂いがするけど、皆さん匂いってね、鼻なんてバカなんですよ。ああいい匂いと思っててもすぐ飽きるでしょ。いいのも悪いのも慣れちゃいますよね。でおしまいじゃないですか。おしまいでしょ。ひとときの感動とともに300万円さようなら。だからお前で言ったんですよね、弟子たち特にユダはバカじゃないか、なんでそんな無駄なことをするんだ、もったいない、なんて無駄なんだって言ったんですよね。これ300万にして貧しい人に施したら中国的に大事なんです。当時は日本語人なんてちょっとね、日本語人は本当にお金が必要だから、何しましょうかね、難しいな。で、ね、どっかにこう献金助けてあげたらすごくいいのにってこういうわけですよね。もっともじゃないですか。皆さんどうでしょう。この後知ってるから私たちはね、弟子たちの方を非難しましょうけど、今この後知らないとして、もし皆さんのね、子供が、あるいは兄弟が300万円をですね、ポーンとこうやってしまったらですね、お前今日年ここ何にバカなことしたんだ、そんなもったいないことしてって言わないですかね。これ弟子たちはね、私は恥ずかしいけどね、確かに普通で考えたらですね、愚かですよね。だってそれで消えちゃうんだから。 なくなるんだから、まずはね。ただね、イエス様は何て言ったかってですね、イエス様は来られたんですね、まあ、ちょっとユダはですね、ヨハネの福音書でユダは金を預かっていて、そうは言ったんだけど、彼が不正をしてたからそう言ったと書いてあります。ただ他の弟子たちは違うんで、不正をしてなかったので、本当に持ってないと思ったんでしょう。で、イエス様はこう言ったんですね。するとイエスはこれを知ってからだったりだ、10節、なぜこの女を困らせるのです、私に対して立派なことをしてくれたのです。お前だ、立派なことをしてくれた。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。いつでもいるでしょう。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。はっきりマリス様の十字架を意識してるんです。これはエルサレム城の後だから、はっきりです。十字架直前なんです。イエス様で、だね、この女の人はイエス様の人格って分かってないんですよ。まだ分かってないんですよ。だけど、はっきりやったわけですね。で、この女はこの氷を私の体に注いだのは私の埋葬を用意してくれたのです。まあ、ある人は、イエス様の人格って分かってたって人はいますけど、それはちょっと深読みしすぎだと思います。この女の人はそこまでは捉えてたとは思いません。で、誠にあなた方につきます。すごいのはね、世界中のどこででも、この福音が述べ伝えるところなら、イエス様の十字架と復活、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうって書いてある。ね、これは、で今日実際に合わせて語られてるでしょうからって。で、福音が語られるところ、つまりイエス・キリストの述べ伝えるところでは必ず、この女の人の話も記念として語られるようになるよっていう、すごいこと言われたんですね。で、なぜかっていうと、立派なことだからって。でこれは埋葬ってのはですね、十字架にかかった後埋葬するときに、女たちがちゃんと氷を持っていくじゃないですか。ね、実際には氷を塗る習慣があったからです。で、面白いことに、この女の人はもう前もってそれを塗りましたってことなんです。最高の氷を。で、ところがこの女の人は、そんなことをおそらく分かってなかったと思う。ある人はね、知っててやったって人はいるんですけど、それはちょっと深みだと思います、正直に言って。そこまで分かってなかったと思います、このとき。で、面白い。なんでこの女の人はそれができたかって。愛していた。男の弟子たちから見れば愚かでバカなのです。どうも思うんですけども、どうしても男性はですね、悪い意味ではなくて、やはりこう前後を考えてですね、こうした方がいいと思って、悪いと計算して、計算が悪いと感じも悪いと思うんだけど、こういろいろと、ね、考えてこう、女性の方は怒らないんでね、女性の方はどちらかというと、その時の気持ちや、まあ、感情でちょっと怒るかもしれないから、その時の気持ちや思いでこうバッてすることが結構あると思う。で、大丈夫かな、ソファーがいっぱいできたから、ソファーに座って、きつかったら横になって、ソファーもいっぱいだれたんです。で、何かというと、この女の人は、本当に主を愛するあまり、ちょっと悪いことしますよ、伝語見せがいなく、ね、損得も考えず、ちょっと悪いかとしたら、その時の気持ちで、私は思ってませんけど、あえて言えば、その時の気持ちで、わってやっちゃった。でも、おそらくわってやったんじゃないんでしょう。本当に彼女は、イエス様を愛していて、何この方に、イエス様に何かしたいと思った時、そうだ、結婚の時に持っている、この自分の人生そのものを、イエス様に注ごうって、この人は自分の全てをイエス様にこの時注いだんだと思います。それが愛するってことです。計算で動かない。損得で動かない。そして自分の全てを吸い込むことが愛するってことです。ですね、e-books っていうのは随分昔に出たんですね。で、今回、三越新聞の一面トップに、奥山稔さんの50周年の記念の、ちょっと三越新聞のね、ちょっと後ろにありますけども、50周年の記念の正解が一面トップに出ています。だから、死の十字架の教会っていうのは心が広いですね。私たちを避難中傷したときに、セットをいただいたはずですけども。必ず一緒に働きをしますからね、これは。奥山稔さんの方が取材しに来ないかって言ったんです、向こうからね。それで取材して、これトップに載ってますね。50周年の記念の時にね、載ってますけど、この方は昔、死の時間に来てくださって、お話してくださったことが結構あって、秋元牧師も奥山稔宣教師のお話で献身したんですね。秋元牧師が献身したのは、この方の説教、インドネシア報告なんですよ、ね。で、まあ、こういう本書かれています。で、この中に書いてる話を私、直接直に聞いたんですね。だからちょっと話よりももうちょっと付け足しますけども、ハタの何子さんって言ったっけな、知る人は知るんですけど、すごく有名な人なんですけど、ハタの磯子さんっていうね、 少年期っていうね、木下圭介の監督が映画化したのですごい有名なんですけど、畑野園子さんっていうのは、磯子さん、その子はあれだよ、磯子さん、ね、磯子さんっていうのがいるんですけども、この方は、ご主人も自分も大学教授で、児童心理学の先生です。で少年期って本で一躍有名になった方です、ね、この方はですね、4人子供になる、ね、だから私が言ったんじゃなくて、この岡山さんが言ったんですけども、4人ともね、東大行ったんですよね。でもその人の教育の基本は基本を教えて、なんか、申し訳ありません、基本が教えて、あとは友達が良かったって、この2つだって言ったそうですね。だから岡山さん書いてる、基本が教えて友達が良ければみんな東大に入れるっていうことはないから元は良かったんじゃないかって書いてますけど、岡山さんが。でも面白いね、2人目の子、ものすごい苦労した。幼稚園の時に、幼稚園の先生が、この子はちょっともう来させないでくださいっていうぐらい悪かった。暴れたり、こうてこうてして、2人目の子供がね、幼稚園にも来させて困るって言われた。それぐらい興味良かった。で、お母さんは児童心理学者、その頃俺で大学教授だった、ご主人もね。でお母さんすぐ分かった、なぜこの子がこんなに悪く暴れたり、幼稚園の先生からもうこの子はちょっともう来させないでくれ、幼稚園から断るって言われそうになるぐらい悪くなって分かってた。お母さんがいないからってすぐ分かった、お母さん。そしてお母さんはしばらくした後に決心しました。大学教授をスパンとやめます。そして私、この書き方は良くないけど、あえて書かれたんでしょうね。これ岡山さんの言葉ですよ。一回の主婦になりましたって書いてあります。そういう風に言ってほしくないね。主婦ってのは素晴らしい主婦になってるけど、まあ一応そう言わないと、この文章があれだからね、あえてそう書いてあるんですね。主婦になられて、大学教授という立場もお金も全部捨てて、この子のために、さーんとですね、そしてこの子と一緒に公園に行って遊び、この子と一緒に手をつないで遊び、この子と東京を過ごす2年間、そしてこの子は全く変わります。この本には最初のこと書いてありません。私が聞いた話では、それが終わった後に子供がこう言ったって、ね、お母さんもういいよって、大学に戻ってって子供が言ったって話を聞きました。これ聞いた話だから、ちょっともしかしたら間違ってるんじゃない、ね、ちょっと聞きますよ。そしてお母さん大学に再び戻って、前よりももっと深い児童心理学を教えるようになったんですね。だいぶ持ったのは確か本当だと思いますね。スパーンって言ったんですね。で、経済的なことを考えたり、いろんなことを考えたらですね、そういうことは本当に年間、彼は結構ここの彼女はそういう仕事は一切してなかった。講演会も行かなかったし、臨時の仕事もしてなかった。2年間この子の母になりきるんですね。で、この子はそれで本当に良くなって、で、愛するっていうのはですね、計算とか損得じゃないんですよね。人から見たら愚かに見えたり、バカに見えても、愛する人はそれをそこに注ぎ込むわけですね。私よく放蕩息子の話をするときによく言うじゃないですか、ね、放蕩息子は、ね、本当に匂いがプンプンして汚かったのに、お父さんは一応来の子来たと思うんですね。まあ仕事に帰ってきた後だから違うって人かもしれませんが、おそらくそれでもよく来たと思うんですね。そんなすごい仕事はしないと思うから、そしたら放蕩息子が来たとき走っていってね、高齢のお父さんが、そして息を切らした人だったら、その汚い匂いのプンプンする息子をそのまま抱きしめるでしょう。あの時ね、やっぱりね、900万金持ちですからね、ちょっと普通じゃないですからね。今でもアラブなんか行ったら金持ちだと普通じゃないですからね。で、貧しい国の金持ちってのはすごいですからね、海外に行くと桁が違いますから、ね、おそらくね、日本円にしたらね、10万なんて走った金じゃないですね、その人にとっては何百万という数字だと思うんですよ、ね、それをですね、バーンと抱きしめた瞬間ですね、もう二度と切れないわけでしょ。私だったらですね、走りながら一生懸命脱いでいいんですよ、ね、こうやってね、取ってもらえてですね、抱きしめてからね、また後で着させてやるからとかね、こんな感じですね、悲しいけどね、違うんですよ、お父さん。そのまま抱きしめたの。ということは全部パーになるんです。二度と切れません。そんなもんじゃないから、本当に向こうの汚れてるっていうのはちょっと普通じゃないから、申し訳ないけど、個人に来る子供たちの最初の育てはすごいから、それと一緒だから、すごいんですよ。法と息子の話ってのは、そうでしょう。で、愛するってのは損得や計算を超えちゃうんです。でも皆さんね、この女の人が本当に愛する、イエス様を愛するあまり注いだ恋は、この女の人はそんな計算してなかった、計算してなかったけど、十字架のための道のないになった、十字架のための注いかけになった。すごいことですよ。人類において十字架より偉大な まあ、授業って言うのはね、十字架より偉大な出来事はない。十字架より、この十字架よりも素晴らしい出来事は歴史上ないんですって知ってましたよね。クリスチャンはそもそも偉いことだけど十字架より素晴らしいことはない。その十字架のための注い、あの、備えとなり注いがれとなった。すごいですね。弟子でも誰でもなかった。この女の人は主を愛するようにした声が実はそうなった。で、私たちが本当に失敗していくとき、主を愛した私たちの過去、今、将来、これを本当に真相に出していくとき、それは最高の救いになるんですね。で、どこに行ってもこのことは語り伝えられると書いてあるんですね。あの、まあ、いくつかお話をしようと思ったんですけれども、ヒカル君の話をするときですね、私はいつもあの、お母さんの方から話をするんですけれども、ヒカル牧師のことね、ヒカルなんて姿勢も牧師になってますからね、あの、ヒカル牧師の話をするときに、お母さんの方からするけど、ちょっとヒカル牧師の方から見てほしいんですよね。そこで彼はですね、一生懸命社会人になって、実はですね、清掃か組取りか、そういう仕事をしてたんです。結構給料があった、ね。それで一生懸命お金を貯めたの。そしてお金を貯めて、免許を取って、そして免許を取ったら、大学か車を買って一緒に楽しみたい、楽しみたい。そういう中で彼は生きてた。そしてやっとお金が貯まって、よし、これで免許を取りに行こうってこう思ったの。その時お母さんが電話かかってきた。そして、アメリカ行きなさいって言われて、行ってもいいけど、誰がお金出すのって、あんたが出しなさい。あなたが出しなさい。変なバカなことあるからいいよって言ったの。一回断ったら、もう一遍電話かかってきて、お母さんいつも夢を見てですね。夢じゃなくて幻だったそうです。昔月曜日が今あって、その月曜日が幻で、あの、車椅子に光くんをこう押してる幻だそうです。すいません、正確に聞いたら。そしてその幻を発見して、その瞬間、それを見た時に、あ、この子がバイクで横転するっていうのが分かったんですって。で、これ偉いことになるっていう分かって、それ自分を過ごしてるんですね。ああ、言わなきゃいけないと思って慌てて電話したの。それでお母さんがかなり真剣に言った時に、最初は、まあ、脅すつもりかって言ったんだけど、その母親の真剣さで分かったのに、お母さんこういう時は、確かに神が言ってることがあるなって知ってるから、知り合ってるから。だからですね、彼はですね、怖くなったのももう一つと、それと面白いって言うんですよね。これは、ですから免許はまた取れる。免許はまた取れるし、ね、まだいい。でもこの機会をアメリカ行くのを逃したら、僕はもう行かなくなる可能性がある。この子はね、貧しい人にまたできる。でも、今しなかったらいつするのか。今このお金を使ってアメリカに行って、テスタの部屋に行かなかったら、来年、再来年行くだろうかって。おそらく行かないなって。でも、車の免許はまだ取れるって。今、このお金を使おうって、彼はいいですか、その後は親の教室じゃない。本当に自分で、彼はそれを、自分のお金で1年貯めてた、目標を持って貯めたお金をアメリカ行きに、お金で。そのアメリカで彼の人生は、九州だけじゃないですよね。もう、他の地方からわざわざ、彼の変化に驚いて、その年の夏の九州キャンプに来ましたもん、他の地方から何人も若者が。そんで何が起こったんだっていうぐらい、それぐらい変化したんですね。昔を知ってきたわけですけど、全くだったの。神様は救わされたんですね。でもちろん、導いた、問い出したのはお母さんです。でも、彼はそこを、それなんですね。だって彼のためてきた、夢を持って、目標を持ってためてきたでしょ。それを全部注いだんです。でなんですね、あの、イエス様のために喜んで私たちが、私たちの今までのこと、今、そしてこれからのことを本当に主に注ぎますと、この場合、ナルドの声です、ね。経済かもしれない、能力かもしれない、経験かもしれない、本当に主のために注ぎますと、主はそれを本当に祝福して持ちてくださるんですね。で、この中にいろんな賜物を持っている方がいらっしゃると思います。ぜひそれをですね、喜んで主に注いでほしい。で、その時に、神様はそれを本当に喜んで祝福してくださるということですね。これを覚えてほしいんですね。で、今日私は、すみません、ロバの子の話をしようと思ってましたし、ロバの子大好きなんです、私、ね。でも、ここをはっきり語りなさいと言われたんですね。福音が語られるところ、福音の中ですから、十字架と復活なんですよ。で、十字架は、一番実はですね、この愛を表したものなんです。ちょっと話がありますが、フランスの例えにですね、なんか、フランスですね、ある人が犯罪になってですね、その人がギロチンで首を切られてですね、それをある形状であるんです。そしてみんなですね、悲しいですね、昔ね、その席を買うんですって、席を買ってみんな集まってくるんです、その処刑を見るんですって、なんか、その悪いやつがやるってね。それで、みんなお金出して買ってきたの。 そしてやっていたときに、その行事に嫌われたと言った、そこはフランスにお話ですね、言ったそうですね、誰かね、お前たちそんなお金出して見に来たのかって言ってね、そしたら、俺の代わりに、ね、じゃあ、お金を出して俺の代わりに、この役をやるやつはいないかって首切られる役を見るじゃない、誰がそんな首切られる役をやるかって言ったんですよね。それやった人いるんですよ。イエス・キリストです。イエス・キリストは、お金を払って、代価を払って、私たちの代わりに十字架で死んでくださったのです。まさに彼は、彼の全てを神であられたのに人となって、彼の全存在を私たちの代わりに十字架につけて、お芝居ではなくて、いつものように、本当にお目にまで下られたのです。で、いつも言いますけれども、復活っていうのは繋がっておりません。十字架と。これ忘れないでください。さっき電気つけて消してました。そんなものじゃありません。いつもに、この蛍光灯がバーンって割って粉々にしたらもうダメです。その粉々になった蛍光灯がもう一遍つくっていう、それが復活です。本当に十字架はお芝居じゃなかった。神は神を捨てたんです。一回切れたんです。私の代わりに本当に地獄にまで行ったんです。だから私たちは決して行きません。悔い改めて、イエス様を死んだなら、決して二度と私たちは海に行きません。確実に天に行きます。悔い改めて信じるなら。キリストは本当に海に行ったからですね。でその愛を本当にしなさいだった。で、私たちもそのイエス様に本当に喜んで、私たちのこの大切なものというのは、この愛を添えているときに、ね、神様は私たちを喜んで祝福しなさることを覚えてほしいんですね。で、この聞き従うということはとっても大切ですが、このイエス様を愛するってことを土台に置いているとき、私たちの聞き従いはですね、確かなものになります。身をつける聞き従いになります。で、この土台をですね、確かにしてほしいと思うんですね。で、旧約聖書にも新約聖書にも書いてありますが、主を愛すること、心を尽くし、力を尽くし、知恵を尽くし、思いを尽くして主を愛すること、これに勝ることはないってイエス様が言い切られました。そして自分を愛するように隣と愛しなさいと言われました。でまず最初に心を尽くし、神である主を愛しなさいってイエス様が言いました。これがイエス様の立法の解釈ですから、主を愛すことなんです。でその時私たちは祝福を受けることをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。これで終わりたいと思いますけれどもですね、さっきも言ったように、皆さんですね、本当に今日はですね、みんな起きておられましたね。感動の礼拝ですね。何年ぶりでしょうかね。ね、副社長が当たりましたので、あそこに置いてくれたんですね。一緒にね、はい、ありがとうございます。前と一緒にですね、ありがとうございます。お祈りをしたい、感謝のようにしたいと思います。今、北本さんに言わせてますけども、ご主人の北本町薬局から献金が来ましたので、薬剤師さんの人なんで、そのことも覚えて本当に読んでください。一言お祈りしますから、心を合わせてくださいね。天のお父様、この鹿児島にいながら、長崎の、この私たちの教会のことを本当に心に留めてくださって、北本姉妹が言ってくださって、そして、ご主人の、ご主人が、1台と思っていたら2台こうして私は2台必要だと思います。2台、この正常期を与えられたことを本当にありがとうございます。本当に今日はみんな私も含めて目を覚まして喜んで将来会できました。心からありがとうございます。もちろん神の霊が働いているからです。でもその神の霊が働きやすいように、あなたは空気を、よどんだ空気から澄んだ空気に変えてくださって、二酸化炭素がたくさんある状態から酸素がたくさんある状態に変えてくださって、本当にありがとうございます。神様、喜んで下げてくださった北本町薬局、そして北本さんのご家族の上に神様を手を置いてくださって、神様、あなたが今必要とされている二人の薬剤師さんを、一番良い薬剤師さんを速やかに早急に送ってください。この週のうちに与えられて、本当に最大の薬剤師さんが与えられますように。またそれだけではなくて、たくさんの病院やまた医院が様指定の頂戴局となって、ますます繁栄していくように、神様が導いてくださいますように、心からお願いいたします。またご家族の健康、経済、信仰、そして人生が神の手の中で、神の手の中で神様の愛された祝福を豊かに受けることができるように、特別な手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。 今日空気を済ましてくださったように、神様がその人生における空気を、家庭と職場における空気を済ましてくださって、本当に神のままで満たしてくださいますように心からお願いいたします。特にお母様を天に返して、イエス様、寂しいと思いますご主人の上に神様の愛と恵みを添えてくださって、いろんな判断や決断をしなきゃいけないと思いますから、その判断や決断がいつも主のものとなって、本当に神様の判断と決断がなされて、神の栄光を、神の証があふれていくように、どうぞ導いてくださることをお願いします。信じます。ありがとうございます。イエス様の名前によって、七世教会、私たち心を合わせて感謝してお祈りします。アメン。続けてお祈りをします。今日この機会にですね、イエス様に、この女の人のように、自分も、その、私にはなるとの恋は、ではないけれども、私のもの、みんな違うと思います。能力であったり、あるいは物であったり、体であったり、時間であったり、一人一人違うと思いますけれども、イエス様にの頭に恋を据えたこの女の人のように、私もイエス様にこの恋を結びたい、これを捧げたいって思えた方はですね、私について今から祈ってください。何の強制もしませんので、これはあなたとイエス様の関係ですので、皆さん目をつぶってください。誰がやったかそれは問題ではありません。神様とあなたの関係ですので、神様の前に、本当にそのある方は私についてですね、今祈ってほしいと思います。オンラインする方も、一緒に目を閉じて、一緒に導く、そう思われる方は祈ってください。お祈りします。私について声を出してください。天のお父様、
今まで
私を導いてくださって、
感謝します。
今までの私の人生を、
今の私を、
これからの私を、
あなたがくださった、
このものとともに、
あなたに
捧げます。
この女のように、
あなたに私の恋を捧げます。
受け取ってください。
感謝します。
あなたが
生涯
導いてくださることを
感謝します。
イエス様の名によって
お祈りします。
アメン。
大切なことを一つメッセージをされましたから、それだけやっております。なぜこのような人がそれができたか、簡単です。彼女は本当にイエス様の名を知っているんです。人に言われてなくて、本当に自分のイエス様によって愛されていることを知ったんです。だからその本当にイエス様を知ってたから、自分もその愛に応えたかったんです。この人が頑張って障害したとか、頑張ってこうしたんじゃなくて、やらなきゃやけないとか言うんじゃないんです。本当に自分の主に愛されていることを知ったんです。ルカの福音書はこの記事とはちょっと違う、罪深い女がイエス様に香油を塗って髪の毛で拭うところなんですけど、そのところで多く許されたものを多く愛するということですって。この女の人もこの人は罪深い女でなかった、みんな罪深いですけども、あの悪化所で罪深い女じゃなかったかもしれませんが、本当に質問に愛されている、許されていることを知ってた。だから誰かの教師なんで、自分の死で自分の願いで恋をするんですね。で皆さんですね、正直に今祈れた方もいれば、すごいけどちょっとそこまではなと思う方もきっといたと思います、ね、全然それでいいんですけども、一つの願い、もっと質問の愛を教えてください。私は分かるよ、男性も女性も年齢関係なく、立場に関係なく、ね、もっとあなたの愛を教えてくださいってことですね、祈ってほしいと思います。本当に神様が自分をこんなに愛してくれるとかあると、人は喜んでそれに応えたくなります。それに応答したくなります。ですからそれをぜひね、祈ってみてください。必ず神様あなたは分かるようにその愛を示してくださいます。お祈りをします。天の父様、ありがとうございます。一人一人がもっと深く、もっと強く、あなたの愛の高さ、広さ、深さを頭ではなく、知識ではなく、生活のただ中で、今生きている職場や学校や地域や家庭や社会や直面している問題の、まさにその真っただ中で生きる神様の愛を具体的に、現実的に体現して、どんなに主が私たち一人一人を、この方を、その方を愛しているかを知ることができるように導いてください。短くお祈りしたいと思います。罪があると祈りかねませんので、短くお祈りしましょう。 しゃべりました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いを、自分のことでも家族のことでも友人のことでもお祈りしてください。天のお父様、一人一人をあなたは祝福し、その一人一人にあなたは応えて、その願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。せよ、イエス・キリストのためにする。恐れをその人の力、さる。イエス・キリストのためにする。躁鬱病、統合失調症、注意欠陥、多動性障害、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、心の病、精神の病、精霊の全くを受けて、やっさよ。シャローン、シャローン、主の平安、主の平安を受けて、やっさよ。霊的な縛りと束縛、偶像礼拝が来る一切のなし切れの力を完全に断ち切る。すべての一切のなし切れの力、体と心と思いから出て行け。感謝します。ありがとうございます。なんか迷っていたことがあった方ですね、私は今日あなたに語りました。迷わずに、迷わずに、あなたが既に知っているその神様の流しに従っていなさい。あなたはそこに踏み出すときに、私は支えようとしようとされます。何も恐れることはありません。あなたは私の愛と真実をさらに深く知るだろうとしられます。膝が痛かった方ですね、主が触れてくださいました。また家族かな、友人の中で、がんですね、内臓の関係、ちょっとすみません、どうかありますが、消化系だと思います。それとある方は喉、そこに神様が触れてくださっています。消化器系のがん、水道でしょうか、腎臓でしょうか、肝臓でしょうか、胃でしょうか、腸でしょうか、そこにあるがん、また喉のがん、完全に癒してください。がんよ、エス様に対する塩ポリープ、がん、消えてなくなる。エス様に対するがんよ、消えてなくなる。お酒ですごく困っている方、解放されない方が、ここにもと、それからこの家族、あるいは友人で取り出した方がいらっしゃいます。で、諦めてますけれども、諦めてはいけません。頑張る必要はない。ただ信じなさい。なんかこう、ただ信じなさい、ただ信じなさい、そして喜びの声を上げなさい、喜びの声を上げなさい。神が解放してくださったことをただ信じて喜びの声を上げなさい。なんかそこからこう、なんか今まで見なかったことが始まるとしてはいます。イエス・キリストによって飲酒の霊、その人の慕う患者を、心、思いの力が完全に出ていけ。感謝します。ありがとうございます。あなたお一人一人の願いというのを聞いてください。答えてくださったことを感謝します。イエスの名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、聖霊様親しきの砂利が私たち一人一人と共に、一同と共に、今のうちも常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。